就活応援番組
メイリーサークルのメリーゴーショーゴー。
さあ皆さんこんばんは、ネイビーザフルはじりです。
稲川です。
ラジオ関西アナウンサーの津田明日香です。
よろしくお願いします。
お願いします。就活応援番組ネイビーザフルのレディーゴー兵庫。この番組は就職をした先輩や企業、現在就活中の学生、大学のキャリアセンターなどのお話を聞いて、就職活動に役立つ情報を楽しくお伝えしていく番組です。
はい、
ありがとうございます。
スタジオ戻ってきましてね。
あ、そうですね、
そうですね。
なかなか辛辣な意見をいただいた後なんでね、
楽しかったですね。ちょっとね、
ち
ょっとね、気を引き締めてね。
いや、そうなんですよ。だから学生さんにね、あんな辛辣な意見いただいた後で、何を話せばいいのかって、ちょっとね。
そうや、オープニングが長すぎるっていうね。
そう、
荷物の話以外ですよね。
皆川の荷物が多すぎるという話なんていらないとかもね、意見いただいてましたから。
はいはい、ありましたね。
果たしてこのオープニングの時間を使って何の話をすればいいのか、っていうのをね、ちょっとやっぱ考えましたんで。
あ、考えてきた。
テーマ考えてきましたんで。
さすが、素晴らしい。
やっぱりその、それに基づいて、進めていきましょう。
そうやな。
お願いします。
テキパキコンパクトにね。
やっぱりその、おっぱいが、
どうした？どうした、皆川さん、急に。
どうしました？
だいぶハンドル切り替えた
な。そうなんですよ。はい。
いや、おっぱいの話はちょっと興味ないと思うで。
あ、そうですか。
そうか。就活番組やし、よろしくないんちゃうかな。
そうか、そうか、そうですよね。
わ
かりました。
そうそう。おっぱい以外で。
おっぱい以外ですよね。
うん。
なんかありますか？テーマあったらそれで進めていきますけども。
テーマですか？
はい。
じゃあ、あの話しようかな。
あ、もうやっぱりこのね、学生さんにも喜んでいただける就活。
多分全員気になってる話だと思うんですけど、
はい。
行きましょうか。綺麗な泥団子の作り方。これをちょっとね、オープニングで話そうかなと思ってます。
そう、それ合ってる？それで
何度も何度もね、紙やすりでちょっと削っていただいて、そう。
いやいや、多分それじゃないと思う。
これじゃないか。
それじゃもう全くもって学生さんの意見を採用できてない。
そうか。
ちょっともうここは任せよう。すいません、津田さん。
はい。
今日のオープニングのテーマ、ちょっとなんか決めていただけると幸いです。
いいですか？
はい。
オープニングのテーマね。
はい。
いや、 やっぱり就活生といえばというところがあるんですけれども、今話題のかき氷とか。
かき氷ね、ちょっと興味あるな。
そう、
最近はね、かき氷、いろんなかき氷できてますからね。
そう、
この間なんか雑貨屋じゃないですけど、電気屋さん行ったら、ノーハンドで、コードレスの、あのかき氷機、電動の、めっちゃスマートな形の、こんなんも出てるんやと思って、
おい、かき氷で言ってるんだこいつ。嘘やん。
シロップはね、色が違うけど全部本当は同じ味なんですよね。
違う、
資格の情報で騙されてるだけでね。
違う、
お店なんかに行けば、ふわふわのなんかフルーツをそのまま削ったやつとか、今ね、京都に住んでたんですけど、はい、京都美味しいかき氷屋さんいっぱいあるので。
確かに京都ってね、冬は寒いけど夏は暑いですから、この違うんだ。
氷自体に味がついてて、ね、
違うんだ。
そうなんですよ、やっぱ濃厚というか。
違うんだ。
よりはね、
デザートとして食べるもんですけども、最近はそのもう普通に晩ご飯、昼ご飯として食べる女性の方も増えてるという。
違うんだ。
おかずが乗ってるやつもあったりしてね。
そうなんですよ、
びっくりした。
ほんでそうなんや。
ちょっと面白い。
お昼ご飯で食べる人いるんや。
ちょっと面白いでしょ。
違うんだ。あんな辛辣な意見もらって、おっぱいの話、いや違う、泥団子の話、いや違う、かき氷の話、いやそれでもない、ちゃんと真面目な話しましょうよのところや。かき氷で進めていってるんですか、ちょっとねえ。
いや、これぐらいが僕らのペースかもしれません。
そうですよ。だからもうこの後はもうがっつりね、
そうです、
その就活の話が続くから。
そうなんです。
オープニングぐらいはね、
バランス取ってね。
そう、だからダメ、こう反省して、面白くなくなってるオープニング。
あ、そっか、面白くなかったですか。
そうか、
ちょっと怖かった。
おっぱいとか泥団子は。
で、3番目やから。
そう。来るやんってずっと思ってたけど、何の思い浮か
ばない。女子アナにオチ任せへん。
そうですよね。
そうですよ。
ちょっと進んでもう
すいませんね。
いえ。
では、さて今日も
メッセージをお待ちしております。
はい、
メールの宛先は navy@jocr.jp です。ツイッターでは、ハッシュタグ、兵庫就活をつけて、つぶやきをどんどんお願いします。
はい。
はい、それでは本日も行きましょう。
ネイビーザブロの
レディー
ゴー。
この番組は兵庫県の提供でお送りします。就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなどの方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。
さあ本日は、将来塾の塾長柳本修介さんと神戸新聞の徳永京子さんに最近の就職活動についてお話をお伺いしていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組のね、うん、もう二大エースが揃い組。
そうですよ。
そうなんです。もう無敵ですから。今日はねいろいろ伺っていきましょう。
はい、
はい、
今日はもう真面目な話しか僕しないですからね。本当にこれは気使うね。今日のテーマは
マジですか。
そうなんですか。
いらんことを言ったらね、
影響大きいですよ。
大きいですよね、はい、
そんなに。じゃあ今日聞いてない
と。今日はもうめちゃ真面目に喋る。
うわ、よかったです、
ね、あ、よかった、ね、よかった。
オープニングアホみたいな話してて、
よかったよかった。バランス取れてます
よ。バランス取れてます。
オープニングがおっぱいから始まったんで、今日食べ、っていただいても大丈夫です。
大丈夫です。
はい
はい、まあ、はい、今日ね収録時点ではと言いますか、うん、7月半ばになりまして、
はい、
就活状況今どうなっているのかということからまず伺いたいんですが、
はい、
まあ、経団連のルールとかも最近ではね無視されつつあるっていう傾向も踏まえつつ、はい、
そうですね、
今どうなっているんでしょうか。
はい、7月1日の神戸新聞で報じたんですけれども、はい、もう要するに6月解禁だけれども、うん、もう半分以上は解禁を待たずして内定してますよという記事を掲載したんですね。
はい、
でその後さらにですね、数日後の神戸新聞の報道でですね、もう7月1日時点で 85% が内定しているという調査もありますと、
うん、
これが、まあ、全てではないんですけれども、うん、こういうデータもありますと、
うん、
でこの時期の数値としては過去最高、要するに過去で一番早く内定が決まっていってますよと。
それは何
いうニュース、
原因があるんですかね。
はい、これは、去年に遡りまして、うん、例の経団連がですね、うん、今までの就活のルールを、うん、もうやめようじゃないかと、
はい、
もう自由にしませんかというような発言がありまして、
はい、
そこからまあ流動化していって、まあ、流動化といいますか、結局早まっていったという流れがですね、
うん、
はい、まあ、ここ数年あったんですけれども、はい、一気に拍車をかけたというようなところがあると思います。
なるほど、特に今年はということですよね、
はい、
すごい 85%、
うん、みんな守ってなかったけども一応あったことで、そのね、ちょっと抑圧はされてたけども、それがもう完全になくなったからっていうことです、
そうですね、歯止めが効かなくなってるなという感じです。
うーん、85%。これって どうなんですか、そのメリットデメリットというか、
はいはいはい、
このことに関して
良くないことではあるんですか、
うん、学生さんからしてみれば早く決まるに越したことないです
でしょうね、
ですよね、
あ、うん、あ、なるほどね、
はい、
そうか、
うん、
確かに高校とかも
それは別にメ、
ね、
はい、リットと言いますか、うん、まあ、俗に言う売り手市場、
うん、
学生さんたちが就職を決めやすい状況、
うんうん、
これはあのルールの話だけではなくて、あの日本の企業の今の採用の在り方、景気動向なんかが絡まっています、
うん、ただやっぱりでも大学との調整といいますか、
はい、
授業を休めないであったり夏休みの期間に面接に行けたりするような流れの方が大学との調整は取りやすいのかなと思うんですけど、その辺はいかがなんでしょうかね。
そうですね、多分戸惑っているのが大学のキャリアセンターとか、
うん、
大学の先生方で、まあ、こんなに早まるとですね、
うん、
例えば授業との兼ね合いであるとか、
うんうん、
大学のスケジュール感とはだいぶずれてきているので。
な
る
ほど、
はい、
そうか、
うん、
あの大学によってね、例えば企業の解説メーカーに行った、うん、面接試験に行った、
はい、
でそれを高潔扱いにしてくれる大学と一切もう欠席だと、で今厳しいんですよ。3分の2以上出席してないと単位が絶対取れないんでね、
はいはいはい、
もうそれこそもう私の昭和の時代であればテストさえ60点以上取れば、
うん、
通るんですよね大学。出席なんかもうほぼ無視で、
はい、
みんなアルバイトばっかりしてたっていうのが、まあ、結構昭和時代かなと思うんですけど、
はい、
今は3分の2以上を出席をしてないとテストすら受けられない。
確かに僕の時でもそうでした。
そうですよね、
はい、うん、
はい、だから その学校でその高血圧扱いしてくれない学校の生徒さん、まあ、もしくは学校っていうのは大変ですよね。
えらいことですよね。
えらいことです。
内定したのに、
うん、
卒業ができない可能性が出てくるってことですよね。
はい、
実際私もそうで、就活の面接なので休ませてほしいってこう先生に直接言いに行ったんですけれども、はい、許可をしていただけなくて結局もう本当にね欠席ということになって、それも出席点が結構重視される授業でしたので、
はいはいはい、
卒業というかその単位がちょっと危うかったことはありました。
死活問題ですね。
そうですね、
その結果的に頑張って取れはしたんですけど、やっぱ不安というか、メンタル的にやられてる時期でもありますので、さらに不安になってしまう。
そんなところに影響があるんですね。
ありますね。
徳永さんの反論ではないんですけども、はい、経団連が完全自由化うんぬんっていうのは本当はまだ2年後の話なんですね。完全自由化にしようというのは、その3月1日に、解説明会していいですよと、で6月1日に選考試験していいですよと決めたのが2年前なんですけど、でそれがねすごく遅いんですよ、うん、学生さんからしてもそうだし、採用する企業側からしてもそうで、その少し前は12月1日で、その遡る5年前は10月1日だったんですよ。3年生のですね、もちろん、
はいはいはい、
それを10月1日だったものを3月1日なんかにされたもんなんで、はい、これはもう採用する側は大変です、
うん、だいぶ遅くなりまし
たね。遅すぎます。で、あれそれで困って、じゃあどうしようかっていうことで8月、夏休みですね、8月9月の夏休みにインターンシップだっていうことにして、もうそこで選考試験を開始する。だから早くなったんですよ。だから10月1日の頃は別に8月にインターンシップなんかしなくても10月1日でせーのドンで採用活動したら十分間に合ったので、
はい、
まあその中でね、12月1日の時はまだある程度我慢できたんですよ。でも3月1日にされてしまったので、そんなもん3月1日なんか間に合うわけないだろうっていうことで、もう夏から選考試験が始まってるんですよ。
なるほど。
3年生のですよ。だから早まってるんですよ。
そうなんですね。
はい、
どんどんどんどん遅くなっていって、3月とかになったらさすがに時間がないっていうので夏休みぐらいから始まった。
そうですね。
じゃあこれ自由化した時にその10月とか9月に戻るっていうことにはなるんですか？
自由化って言ってるんですけども、はい、これ分からないです。未来の話だから、未来の話だから分かんないですけど、はい、自由化なんかなるわけないですよ。
あ、そうなんですか。
大変なことが起こりますよ、自由化なんかすると
1年生の時に
1年生からバンバン内定出して、じゃあ今度4年生その子らがなりますよね、就職ですよね、
はい、
企業どうなるかって、ほとんど振られますからね。
えらいことや。
でしょ、
はい、
だって1年生で内定出してて、そんなん単なるキープくんですよ、キープですよ。
なるほど。
キープしたことすら忘れてるかもしれないしね。
むちゃくちゃやな。
ほんまよ。
でしょ、
はい、口約束やったら、
口約束やろ。だって女の子と付き合うときに、ああもう一度この子と言おうと思っても別れてるやん。
いや、僕そんなことない。
そう
な
んです
よ。言ってるやん。
はい、
そうですよ。なんか、やろ
もうこのこと結婚するわって何回か聞いた
し。いやね。
でしょ
すいません。
で、はい、そんなん3年もキープ。で、キープすんの、じゃあ企業が。キープさせるの、
はい、
毎月なんかで呼ぶの、そのくらを毎月毎月。できるわけがないですよ。
ほんまや。
だから、何らかのルールはします。出ないとむちゃくちゃになりますから。
じゃあこれ10月とかに戻ったりとかいう可能性はあるんですか？
ありますね。
あ、なるほど。前のじゃあ形に、
大体そうですね。10月か11月かから始めようかっていう、また新たなルールができると思います。ただ未来の話ですからわからないですよ。
は
い、でもそうしないとむちゃくちゃになるので、何らかは、何らかのルールは決めるはずです。僕だけの発言ですから ね徳永部長が言われたわけじゃないですからね、
はい、
なんかあって公新聞さんに迷惑かかったら困るので
いやいや、確かに未来の話でわからないんですけども、
はい、
ただすでに通年採用、要するにいつでも採用時期を、幅広く持つとか、
はい、
もう2年生1年生ぐらいから応募してもいいですよ、であるとか、あるいは大学院に行きましたと、
はい、
で大学院に行ったんだけれども、大学院を 中退して就職するのも OK ですよとかいう企業さんはやっぱり出てきてるんですね。なのである程度ルール化はされるだろうなと思う反面、多様化していくのもあるんじゃないかなっていうふうにも思います。
あの実際ね、まあ、経団連に入ってない、はい、まあ、大手企業なんですけど、はい、まあ、1年生から内定は出してます。これもう数年前からです。
へ、
あの、まあ、いろんな企業がしてるんです実は、
はい、
なんだけど、はい、蓋開けてどこもうまくいってないんですよ。
あ、そうなんですね、はい、やっぱり。
いや、さっき言ってた話ですよね。
そうですそうです。
振られて振られて
振られて振られてってい
う。確かにそれ分かるわけないですよね、
1年生の時に。だから無駄なんですね。1年生からしてても、
まあ、だからちょうどいいルールができるかも、うん、
そうですね、ある程度ね、
で多様化の可能性もあるし、はい、まあ、未来の話なんでわからないということですよね、
は
い、
でも確かに内々定っていうのは今も多いとは思うんですけど、私の周りでは具体的には聞いたことないんですけど、うん、企業が内々定を出しておきながら、まあ、大企業だと春採用秋採用とかがあって、秋採用でいい子が入ってきたので、はい、内々定出している子をちょっとごめんなさいみたいなことってあるんですか？
そっち側から
どうですか？
現実には一部ありましたね。
うわー、
ね、もう事件になりましたよね、いろんなところが。
あ、
そうなんです
か。でも絶対やっちゃいけないですよ企業は。
あ、絶対やっちゃいけないんですね。
学生さんが内定出て断るのは大丈夫です、
うん、
ですけど企業は内定出したい、まあ、犯罪を犯した場合は別ですよ、はい、刑務所入ったとかね、うん、それは別ですけど、そうじゃない限り企業はしてはいけないです、
うん、だってこれもう詐欺ですもんね。
でも内々定の段階では書面も出してないし、口約束の状態なの で
口約束って契約ですよ。
そうか、
そうです、
うん、
その人の今後のね将来というか生活が変わってくるわけですから、
はい、
そこ一本で考えてた人からしたらもう、
ね、
振り出しですもんね、
はい、まあ、数年前それはね大きな問題になって、でもね学生がそのまま弁護士事務所行けば、結構な金額もらってましたもんね。
へ、
実際に
ありました、ありました、
ありましたね、は
い。まあ、こういうご時世ですから、
はい、
もしそんなことがあっても学生さん多分そういうふうにこう発信できるじゃないですか、
う
ん、告発ではないですけれども、うん、
確かに。
なのでやっぱりよっぽどの企業じゃないと、
はい、
そういう不誠実なことはしないとは思います、
うんうん、
はい、
本当にごく稀なケースですよね、
今の稀ですね、
そこはちょっと安心してもいいという、
はい、はい、そうですね、
なるほど、
そうなんか。
インターンについてもちょっと伺っておきたいなと思うんですけど、最近ねよくワンデイインターンシップありますけど、はい、まあ、夏から始めて、はい、それって昔からよくあったものなんですか、インターン自体は。
ね、あのインターンシップっていう言葉でこの、まあ、採用試験が始まっていくのに関しては、
はい、
1997年頃と言われてます。
うーん、
採用に関しては、
はい、
うん、ただそれはインターンシップっていう言葉を、まあ、インターンシップって言葉いろいろあるんですよ、
はい、
あの例えば病院のお医者さんの、ね、うん、あのインターンなんてもあれもインターンシップですよね、
うん、
で中高生がよくやるあのトライアルウィークっていう、うん、まあ、あれもインターンシップですよね、
うん、
ある意味 ね、
そうですね。
ただその採用試験の一環としてこうインターンシップを始めていくっていうのは、まあ、あの割と最近では最近です。で、うん、ワンデーに関して言うと、う
ん、
実は、2018年卒までは、
はい、
禁止事項だったんですよ。
え、ワンデーが禁止
に関しては、
で
インターンシップはあったんですけど、それはあの5日間、まあ、学校して、まあ、学校してっていうんですかね、学校から推薦でこの企業にじゃあ職業体験に行ってくださいね、
うんうん、
はい、
もちろんその中で職業体験なんだけどもいいなと思ったら後々選考試験に呼んでねっていうのは OK ですよ、
はい、
で OK というか、まあ、まあ暗黙の了解で OK っていう意味ですけどね、うん、でだけど、あ、そう、それはね、学校からすると単位認定になるんですよ。5日間きちんとインターンシップ行って報告書、まあ、毎日書かないといけないんですけど、
はい、
で企業も報告書学校に提出しないといけないんですけど、
はい、
そうすると、うん、あの単位認定になるんです。
へ
っていうのは、まあ、まあ以前からあったんですけども、ワンデーは 2018年卒までは禁止だったんです。
めっちゃ最近ですね。
めっちゃ最近ですよ。だからワンデーの解禁は。
2018年卒。
卒。だから。2017年まではダメだったということですよね。
私2018年卒ですからね。
なんかワンデーはダメなまだ時代です。本当は。
そうか。
ですからその時は学校側もワンデーをやる、はい、ワンデーインターンシップをやる企業には行ってはいけません、ルール違反をするような会社には行ってはいけませんよっていう、たった2年前はそうだったんです。
知らなかった。
でそれがまあ今回3月1日になりましたよね、解禁が、はい、で、そんなもん待てるかっていうことで、もう夏からガンガンこうインターンシップだと言って選考試験が始まるんですけど、
はい、
5日間もやってる時間はない。でワンデーはもう OK にしましょうっていうことで、2019年卒からはワンデーが OK になった、正式に OK になった。
へー、
ワンデーだとこうやりやすいと言いますか、
企業はやりやすいですよ ね、
うん、さっきご紹介いただいた徳永さんの7月1日の記事で私もびっくりしたんですけれども、はい、学生さんが3年生の夏から10社を超えるインターンに参加して、でそれは幅広い業界を知るためだったという建前のもと、本音ではインターンは就職内定の近道という体験談を先輩から聞いて参加した結果、実際に4月の時点でインターンに参加した企業のうちから2社から内定をもらったという、まあ、一例ですけれども、
一人の方の、
はい、そういうこともあるんだなと。
多くの方の実例でしょうね。
そうなんですね。
でもインターンシップ行くためにも、はい、いろいろなんかこうあるんですよね。関門というか、
まあ、エントリーシートが必要なところもあったりしますよね。
大手企業の場合はエントリーシートですね。はい、エントリーシートを通らないとインターンシップにすら行けない。
なるほど。
そうか、誰でも行けるっていうわけじゃないんですね。だからそっからしっかり始まってるってことですね。
そうですね。
はい、エントリーシート出して、
はい、
ただインターンできない企業ももちろんあったりしますよね。あの企業の力がそこまで及ばなかったりとか、ね、
やっぱり
あ
の中小企業さんとかですね、はい、やっぱりそのインターンシップをしっかりやろうと思うと、学生さんの面倒を見ないとダメですよね、はい、プログラムも作ってあげないといけないし、うん、はい、とするとなかなかそこに人手と時間が割けないっていうような、やりたいんだけれども、うん、自分のところの企業を学生さんに知ってほしいんだけれども、なかなかプログラムが組めませんというような企業さんの悩みもあります、うん、
なるほど、
はい、
そうか。
次回あの兵庫を代表するような、ね、中小企業の社長2人お見えになりますけど、
はい、
おそらく社長がやる気あるかないかだけやでって、あの2人やったら言う違うかなと思いますけどね。
あ、その方々は
インターンシップの話、あの2人ね、
あの2人いい
ですね、生の声
を、生の
声を、ね、それをまた聞きましょう、
また詳しく伺いますので、
来週楽しみです、
ありがとうございます、
あの2人、は
い、
来週ですね、
来週です、
4月26日の分、
はい、
はい、
じゃあそれでは本日のお話を踏まえて、はい、就活生にアドバイスを一言ずつお願いします、
はい、
徳永さんからじゃあ、
はい、はい、本当に先ほども申し上げたように就活の状況が、くるくる変わっていきます、
うん、
来年再来年また大きく変わると思います、
うん、
ですのでできるだけその情報をしっかり皆さん、研ぎ澄ましてですね、
はい、
ながら、それとあとまあお友達同士でも例えば話題ちょっとしにくいかもしれないけれども、うん、情報交換しっかりしてですね、
うん、
で、もう一つは新聞も読んで情報を得ていただいたら嬉しいな、うん、
特に神戸新聞
も
ね
思います。
よいしょ、はい、
なるほど、はい、ありがとうございます、じゃあ柳本さん、
はい、あのルールとか僕気にせんでええと思うんですよ、どうせ何年かおきにコロコロコロコロ変えてるんやから、うん、こんなもん、
はい、
だからもうそんなん気にせんと、いっぱいやっぱり会社を受けて、
うん、
ああこの人たちやったらぜひ働きたいなと思う会社見つけたら幸せになりますよ、う
ん、なるほど、
それだけでいいと思う、
うんうんうん、まあ合わせるのも大事ですし、そこに翻弄されすぎるのも良くないですし、
翻弄されるのやめとこう、
なるほど、
めんどくさいわ
そうですね、
だからまず動かないとダメです、
そうですね、動いたらいいよね、
はい、
とりあえず、うん、で行ってみて、インターンシップの何でもいいから行ってみて、
はい、
あこの会社しょぼ思ったらやめたらいいや、
まあ、
はい、あ合わん思ったらやめたらいい、
そうですね、
あここいいやんと思うとこだけ頑張って受けたらいい、
なるほど、
うん、
ありがとうございます、
はい、
さあ本日は将来塾の塾長柳本俊介さんと神戸新聞の徳永京子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上就活レディーゴーでした。
就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫、ここまでは兵庫県の提供でお送りしました。兵庫県で就職するなら
ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。
ではメッセージを久しぶりにご紹介したいと思います。
それはそれは久しぶりですね。
申し訳ないです。
そうですね、
はい、ではまずは東大阪市にお住まいのさやかさんからです。
はい、
22歳現在大学4年生で就活をしております。
はい、
いつもラジオを聞きながら励まされています。私は管理栄養士として病院で働きたいという思いがあります。周りはどんどん決まって正直焦りますが、納得がいくまでまだまだ就活頑張ります。これからも応援しています。いつも元気をくれて本当にありがとうございます。少し長くなりましたが最後まで読んでいただきありがとうございます。そして追伸、来月誕生日を迎えるのでどうぞよろしくお願いいたしますと書いてあります。
よろしくお願いいたします。
うん、
皆さんでお祝いをしていただければということですかね。
あ、俺まず3日前誕生日やし、それまず祝われてないし。
確か7月16日にはじりくんが、27歳になりまして。
はい、そうなんです、
忘れてた。おめでとうございます。
そうなんですよ。
おめでとう。
ありがとう、
うんうん、どうなんこの7月16日の抱負とかあるの？
1日の目標、
うん、
早寝る。
ああ、それはもうぜひね実現していただきたいですけども。
いいねって。
まあまあでも。
1年聞けや。
まあこれでね、はじり君終わったんで、はじり君のターンは、
うん。もう終わり？
終わりました、終わりました。さやかさんの誕生日ですから。
何にも祝われてないけど
ね。でその前に何かありました。いつも元気をいただいて。
そうそう、あの管理栄養士として病院で働きたいという思いを持ってこのラジオをねいつも聞いてくださっているそうなんですが、うん、あのいつも元気をくれてありがとうございますという感謝のメールを
いただきました。もうそれはまあねどういたしまして。
いやさらっとしてんの。
偉そうやな。
うん、
歌おうかじゃ、
うん、せーの。
ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアス管理栄養士。
そっち？
ハッピーバースデートゥーユー。
おめでとう。
まあ、まだ厳密には違いますけどね、目指してるということやから。
そう、やし誕生日も来月ですけど。
そう、今世の中の不特定多数の管理栄養士さんの誕生日祝っただけで。
、はい、そうかそうか、たまたまね、
ちょっと間違い
が
ね、
すみません。でもありがたいですね、こうしてメールいただいて。本当に
管理栄養士の方はでも
何回か来てくださってますね。
糸面さんのね、
糸面さんの、
はいはいはい、方は元管理栄養士さん、はい、しかも病院でされてたという。
そうね、
うん、何なんですかね、何にこうね憧れてというか、そのきっかけとかがやっぱあったわけですかね。
そうですかね。
そうなんですかね。
大学4年生ということですが、うん、
でもいいですよね、もう明確になってて、
うん、食べるのが好きとかね、
うんうんうんうん、
そういったところからかもしれませんしね。
あ、なるほど、
うん、
そう、まあまあきっかけはあれですけど、でも周りがね決まってって焦るっていうのは、もうこれはもうやっぱあるあるですか、就活では。
あるあるです。まあロールモデルの方も毎回あのそれは気にせず頑張ってねとメッセージいただきますけど、うん、本当にそうで、
うん
ね、自分のペースでこう続けていってほしいなと思いますね。
まあそうですね、
そうです
ね、あんまりこの周りに翻弄されすぎない方がいいかもしれないです ね
見つかるときはね、はい、見つかりますから、
うん、
はい、決まりましたらぜひその時もメールをいただけると、はい、
そうですね、
嬉しいですね、はい、報告していただきたいです。
また待ってます。本当に
待ちしてます。
はい、
はい、
うん、
さあどんどん行こう。
続いて、
うん、
私も聞いたことあります。ラジオネーム、いた、あ、間違えた、石橋をめっちゃ叩く板橋さん。
出た。
はい、
あ、はい、う
ん、はじりさん、津田さん、こんばんは。皆川さん、やっほー。僕は
何や
書いてある
の、友達
なんやね、俺にだけちょっと
仲やな。
いや、板橋くん ね、あの別のラジオで、
うん、
うん、あのまあちょっと他局に なるんでね、まあちょっとあの伏せますけれども、あの KBS ラジオのネイビーズアフロの聞けば都っていう番組でね、
全部言うた、
はい、
あの伏せてない。
全部言うた、
全部言うた、
はい、あの土曜日18時から21時まで生放送をしている、あの番組。
どこを伏せてるんやろ今。
ね、 で、まあ、あのね、すみません、あの私の方があのやらせていただいてる、
どこ伏せてんの、
ラジオがあるんですけどもね。でもそこ、その別のね、ラジオでちょっとよくメッセージくださる方で、
うんうん、はい、はい、じゃあ続き読みますね、うん、僕は人前で話す時や面接の時にとても緊張します。
ほんまかこの子、
手とかも震えちゃうし、目線もどこを見ていいのか分かりません、うん、人前に立つとこ、あ、もう仲間、人前に立つことがとても多い。ネイビーズアフロのお二人にアドバイスいただきたいです。
あ、その前にも津田さんの方が心配ですけどね。
一回あの始める前に読んどくっていうのがアドバイスです。
すいません。
あ、そうですね、はい、これは津田さんに対するアドバイス、
はい、これは私が
下読み下読みというのが津田さんのアドバイスにはなってきますけども、
はい、今後一切噛みませんので、はい、すみません。
大丈夫ですか、そんなセリフをもう 3,4 回聞いてますけど。
大丈夫大丈夫。
ほんまですか、
今後一切噛まへんのですか。
今後一切噛みません。
すごい、
噛まへん津田さんなんて津田さんじゃないですよね。
そんなことないよ。
あ、ありがとう、はじめさん、うん、
津田さんは歯茎やから
違うねん。板橋さんですよ、
何の話でしたっけ。
人前で目線がね、どこ見ていいか分からへんし、
はいはいはい、
手とかも震えちゃうんですっていう。
これ目線の話はよく言ったもので、あの目を見るのが緊張するという方は相手の鼻を見ろっていうのはよく言いますよね。
はいはいはい、
うん、
鼻を見てたら、見られてる側は目を見られてるように見えるんですって。
見えます、はじりさん今。
え、
今めっちゃ鼻見てるんですけど。
まあけど分からへん
でしょ。
ほんまですか、
うん、どう津田さん、今はじりが津田さんの鼻見てますけど。
私の鼻見てます、
うん、いや歯茎見てる。
え、目 見られてるように。
だからもう顔見てたら大体分かる
んです。大体分かるんや、
どう
どこ見てんのそれ。
鼻鼻
鼻そんな下にないよね。自分の鼻見てるやん、
うん、
めっちゃブサイク。
あー、ブスやな、
はい、
ブスやな、
アルパカみたい、
ブスのアルパカみたい。
いや、アルパカはブスやろ。
アルパカ可愛いですよね。
可愛いけど、
アルパカ可愛いよ、
うん、いや、そんなんどうでもいいんですよ、
う
ん、
そう、アドバイスをいただきたいとおっしゃっていますので。
でもよく教えられましたよ、あの鼻を見ろというのは、
うん、
はい、鼻見たらやっぱりこう、僕今津田さんの鼻見てますけど、どうですか。
あ、まあまあまあ、
どう思いますか、うん、僕の鼻見てもらってもいいですか。
ブクブク、
意味わからん、何人の鼻見て悪い、
違う違う違う、ラジオやからって悪い人やわ、
意味わからへんから、
そんなあかん、そんなあかん、
人の鼻見て悪い、
どうしたんじゃない、はじめさん助けてよ。
何が、
何がじゃない、見てほら、
うん、俺の鼻見て、
うん、
全然普通やな、
全然
何なん、
どうした
ん、マジで意味わからん。
津田さん、
誰か、
人の鼻見て笑うよ、
津田さん、
津田さんはわかるよね。
人の鼻見て笑う、
わからへん、普通の鼻ですやんか、
うん、首振ってるし、
意味わからんし、
あかあかあか、
あと何ですかね、うん、手が震える、
そう、手が緊張して震えちゃうそうですよ。
そんなん僕らでもありますよね。
あ、そうですか、漫才する前にとか、
ありますあります、震えますよやっぱり、
手が震えるか、まあなんすかね、震えさしといたらいいんじゃないですか、
うん、あー、もう気にしないと。
止めよう止めようと思うからより震えるじゃないですか。
あ、それはある、それはある、
うんうんうん、
し、あと僕意識してんのはほんまに、もうベタですけど深呼吸と、
うん、
あとほんまに笑顔を無理やり作るんですよ、口角上げてこ
うやって、はいはいはい、
そうやったらほんまに脳みそが騙されるらしいんで、
うん、
今楽しい状況なんやって脳みそが騙されてくれるんですって、
うん、
笑顔を作ってると。あ、そうそうそうそう、
うんうんうん、
そうそうそうそうそ
う、うん、ということでラジオネーム石橋をめっちゃ叩く板橋さんからいただいておりました、
ありがとうございます。
あと人前喋んのが苦手なんやったら、
うん、
僕ちょっと一個思うんですけど、
うん、
あの誰かの誰かになりきって喋るってちょっと一つ方法かもしれないですよね。
演じるの？
演じる。だからその例えばお話が上手い芸人さんも含め芸能人の方いらっしゃるじゃないですか、うんうん、
はい、
その方の喋り方じゃないですけど自分が今その方になって喋ってるっていう感覚で喋ると、うんうん、結構喋れたりするんですよね。
なるほどな、それめっちゃわかります。
わかります。
またちょっと違う話になるかもしれないんですけど、うん、別の番組をね担当してるんですけど一人でやる番組で結構こうなんか喋りうまくいかへんなっていうのが続いてて、
はい、
で他の曜日にその番組を担当してらっしゃる方の話を 聞いたりとか毎回聞くようにしてたら、うん、なんかちょっとその人の喋り方とかがヒントになって喋れるようになったんですね。
そうなんですよね。
そういうこともあるから、うんうん、いいと思います、その方法、
は
い、
そうですね、
そのね、言い回しとかはあれですよ、その方が地方出身の方でそこまで真似する必要はないですけど、
うん、そうなんですけどね、
そう、うん、でもあのほんまにそれはすごく有効ですよね、うんうん、
有効有効、
なるほどね、津田さんも実践されてるということで、
はい、
うん、
じゃあその試してみてください、それを試してみてください、ぜひ、
はい、
はい、
お願いします。
さあ続いてまいりましょう、うん、ラジオネームぷくりん親方さんから
です。ほらまたよく聞く名前、
ね、ありがとうございます。
自分は介護施設で介護福祉士として働いています、
はい、
介護施設では万年人手不足で正直困っています、
うん、
自分が人事担当というわけではないのですが、何か周りの人に介護の仕事を進める方法はないかと考えています。何かいい案を教えてください。
なるほど、介護士、はい、僕兄が介護士なんですよ。
そうなん、
はい、
へー、
うん、兄が介護士で、
ああ、
どうなんですかね。でもそれを
今の時代その SNS とかね、やっぱそんなところじゃないの、
結局そこでしょうね多分、
うん、
でも SNS で、
うん、広く発信するとかさ、
何を、うん、どうなんですかね、難しいとこではありますよね、その
確かに
写真ってなったら何を撮ればいいのか、
うん、
その施設で、
そうか、
うん、まあやりがいが分かるような写真をあげるっていうのも一つかもしれませんし、
お客さんと一緒に撮ったりとかでもいいんじゃないの。全然、
ただまあ介護福祉士というお仕事をめぐってはね、いろいろ議論されていることがたくさんありますので、うん、そうなんですよね、
ちょっと倫理的な問題も発生するかもしれないです
ね、難しいところではあると思うんですけど、
うん、
あの芸人さんでエグジットさん、
金近
凛太郎さん、
あ、凛太郎さん、
介護の仕事されてた人とか、そういうなんかこう有名な方がやっぱりその仕事の魅力であったりとか、
はい、
そういうのをメディアとかこういった場で発信するっていうのも一つの方法かなとは思います。
なるほど、ね、そうですね、
うん、
そういう番組もたまにありますもんね、特集されてる番組というか、うん、うん、
はあは
あ、だからでもこの方がどうかという、まあでも SNS 難しいな。なんか例えばどうですか、ブログをやるとか、写真なくても
ブログ、
うん、例えば今日はこんな高校こういう、まあ書ける範囲でお仕事の具体的な内容を書いて、うん、この方が感じたこととか、うん、発信したいことを書いてってやると、まあね、その最初は少ないかもしれないですけれども、
はい、
だんだんこう発信することができるかもしれないですし、
うん、
もっと言うとこの、ね、番組とか僕たちの別の番組にメッセージを送っていただいて、
はい、
とかねっていう方法もあるかもしれないですよね。
そうです ね、
うん、
確かに
私こここういう仕事してるんですけど、こここういうところがすごいんですよみたいな、
うん、
でね、やっぱ誰かの耳には絶対入るわけですしね、
はいはいはい、
うん、そんなんどうですか。あと写真ね、その何ですか、給与明細の写真撮って載せるとかね
、うん、ついくらもらってるかみたいなこと、
うん、そうやな、
そん、
うん、
どうなんやろ。
いやまあまあ、
いやまあ、
うん、ないんじゃない
よくないんじゃないかな、
うん、絶対によくないだろうな
多分ないけど、
うん、
うん、
個人的な意見ないけど、
うん、
よくないかな。
そっか、
うん、
俺も、うん、そうやな、俺世間一般的な意見やねんけど、うん、よくないと
思う。じゃああかんやんか
じゃああかん、
じゃああかんやん、
うん、
まあでも なんかはあるでしょうね。
うん、確かにね、
うん、
まあ時代に合わせて発信していくこと大事、
うんうん
ね、
そうですね、
まあ、ブログ写真なくても SNS はできますから、
うん、
ツイッターとかやったら
とか、例えばですけど、
うん、何やったら介護施設で起こったいい話を漫画にしてみるとか。
ああ、それ非常にいいかもしれないです ね、
映画もし得意なんであれば、歌が得意とかであればね、ちょっと楽器できるやったらなんかそんなんで発信してみたいとか、
うん、
うん、親方のね、そのできることの範囲内で親方が思ったこととかを、
うん、
その親方の周りにどんどん発信してきたら、うん、親方の
仕事、あ、もう親方って呼ぶな福林親方さんのこと親方って
親方、
そう、
親方の仕事のことも
やめろ、
どんどん広まっていくと思いますし、
この人のことあんま親方って呼ぶな、お前は、
なんて呼んだよね、
うん、 でもこのね、聴取者が、
聴取者、
広いな、
ラジオの、
この聴取者
広すぎるやろお前、親方っていうのが分からへんやろそれやったら。
そうですよね。でもまあね、このな、何てて僕一個なんか小学校ぐらいの時に、こういう施設に、なんていうんですかね、みんなでこうお出かけして、そこの方と交流するみたいな、
あったような気がします。
触れ合いみたいなね、
授業の一環であったんですよ。
あったあった。
例えば、まあ、この方がその施設の中で、そういう発言をして、そういう地域の小学生お子さんと交流する機会を設けるみたいなことはどうなんですかね。
どんなもありですね。
例えば
ありですね、
そうなれば、例えばですけどね、まあ、小学生やったらあれですけど、まあ、例えば中学生高校生までそれ広がっていけば、ね、その就職の、ね、アイデアの一つに入れてくる生徒さんも出てくるかもしれないですもんね。
そうですよね、小学校の時に行った、あの介護施設の経験が、
そうそうそうそう、
ずっと残っててね、夢ですみたいな、
そうですね。だから活動の内容というか、お仕事の具体的なお話を広く知ってもらうっていうのがまず一つですかね。
そうですね、
確かに。
でもまあまあ、今も結構いいこと言ったんじゃないですか。
いいこと言いました、
やっぱり大変そうなイメージっていうのがどうしてもあるんですけども、やっぱそういった面以外のね、やりがいとかを、なかなかわからない部分をね、どうやって発信していくかっていう話ですから、まあそこの部分ね、親方頑張ってください。
はい、
はい、
頑張ってくださいね。
ということで、お便り紹介してきました、
はい、
今後も皆様からメッセージお待ちしております、宛先は navy@jocr.jp です。ここでインフォメーションです。8月1日木曜日に神戸ポートピアホテルで兵庫県合同就職面接会が行われます。参加予定の企業は60社。2020年3月に大学等を卒業予定の学生および既卒3年以内の方が対象です。参加費無料、事前申し込みは必要ありません。履歴書を複数枚お持ちください。兵庫県合同就職面接会は8月1日木曜日午後1時から夕方4時半まで神戸ポートピアホテルで行われます。詳しくは兵庫県雇用開発協会、電話 078-362-6583 078-362-6583 までお問い合わせください。ではお二人からもライブの告知など、
あ、いいですか。
どうぞ。
やったー、ありがとうございます。
いつもやってるけどな、
光栄なことですね。
ありがとうございます、
はい、
させていただきまして、
よろしくお願いします、
7月の29日月曜日、19時半から、東京の新宿ルミネ座吉本の方で僕たちの単独ライブございます、
はい、
こちらルミネ座吉本でやるのは初でございます。
そうなんですよ、
90分、
ま
あ、いろんなことしますんでね、
はい、
絶対に来ていただきたい。
もうもちろん中身決まってますけど、10日前なんで、
はい、
もう僕たちこの日無事に大阪に帰れるのかっていう内容ですよね。
もうそうですよ。
もうどういうことですか。
終わった後ぐっすり寝れるやろなっていう、いやもう大量に漫才コントやりますし、
はい、
コーナーで大騒ぎしますんで、
お、
はい、ぜひ来ていただきたいと思います。
行くしかないですね、
これは。絶対来ていただきたい、はい、
うん、
行きたいな、
はい、
はい、
新宿で皆様のことをお待ちしております。
はい、
はい、
そして8月の27日火曜日は19時半からこちらは難波の難波グランド花月の方でこちら単独ライブございます。
はい、
はい、
もうこちらはゲストもありで、
はい、
はい、楽しみにしていただきたいと思います、
うん、
はい、
はい、
ぜひお待ちしております。
津田さんは東京の方にも来てくださるんですか。
東京はちょっと行けない。
あ、ほんまですか。
予定が、
予定が、気持ちだけは行かせていただきます、
あ、気持ちだけないったら来なくて大丈夫
だからなんでそんなこと言うんですか。
冷たいな。
そう、冷たい。その
人体が来るか来へんかの話なんで、気持ちだけやったら来ない方がマシなんで、
はい、いや、気持ちだけは、
いい、大丈夫、大丈夫、気持ちだけは大丈夫。
楽しみにしてます、気持ちだけ、
空席に津田さんの顔だけ置いてきますね。
あ、お願いします、
はい、
なんか家みたいに。
ネイビーザフロの
レディーゴー兵庫。
です。
おはよう。あれ、つらさん、なんか朝から疲れてない？
ちょっと昨日遊びすぎちゃって。
あかんやんか。次の日の疲れを残すような遊び方、これダメですよ。
そうですよね、反省します。
でも遊ぶときは遊ぶ、仕事するときは仕事する、メリハリが大事ですからね。
み、皆川さんがまともなこと言ってる。
いやいや、手元見てみ。
携帯ゲームしながら仕事してる。エンディングのお時間です。
はい。いやー、まあ今日はね、うん、いろいろお話も伺い、
そうですね、
久しメッセージちょっともうちょい読みたいですね。
メッセージ確かに読みたいな、
ね、うん、なかなか最近は時間を取れずにいましたけれども、うんうんうんうん、やっぱり今みんなのね、就活状況がどうなってるかとか、
そうですね、
いろいろね、それこそインターンシップに参加してきたよっていう報告だったりとか、う
ん、そんなめっちゃ聞きたいです ね、
ね、
現場の声が聞きたいですね。
聞きたいです、いろいろ教えてほしいです。そうです、
就活はラジオ関西で起こってるんじゃない、現場で起こってるんだ。
おーい、
嬉しそう。
いいですね、今の。
ありがとうございます。うん。元タワー封鎖できません。
おーい。いいですね。
ララララララ、Somebody tonight。
おーい。
止めてくれ。誰か。やめろ。
おお。
やめろやめろ。
すごいですね。
盛り上げるだけってね。
うん。いや、いいですよ。
そうですよ。
いや、本当にその通り。
実際ね、どんな感じなんかも聞きたいですからね。
そうですね。
うまいな、でもモノマネ。
え？
小田さんのモノマネすごいうまくないですか。
ほんまに？
うん。
うまかったですか？
うん。
うまくなかった？
うん。
青山。青山。青山。
青山。
青山。
青
山。
あ、青島ね。
青島。
何言ってんの、マジで。
青島や。
青島や。青島や。ギバ、柳川さんね。
ギバさんね。
う
ん、
そうや、そうや。青島。
青山。
青山。
スーツですか。
テルマ。
テルマ。
今のでも就活生って分かるんですかね、このモノマネ。
いやー、そうか。
うん。
分かる。分かるでしょ。
今の就活生で津田さんの2個下3個下でしょ、
うん、
やったら分かる。津田さんが分かんないと分かるでしょ。
確かに、けど俺らが小さい頃って結構、うん、ロードショーとかでもやったよな。
あ、やって
ロードショーとかでも
やってた。
最近はやってないもん、
ね、あんま見ないですよね。
でもジェネレーションギャップね、やっぱり今の高校生とか中学生の前で漫才するときに、
はい、
ちょっと気をつけますもんね、やっぱり。あ、これ多分分からないなとか。
へえ、
確かに、うん、修学旅行生の前で漫才するみたいな仕事あるんですよ、
ね、う
ん、
はいはいはい、
で中学生の前で漫才するみたいな、
うん、
でなんか今流行ってるもんとかあんのみたいなの聞いたら、一、うん、人の、まあ、元気な男の子が出てきてくれて、はい、いけいけって言って、でなんか最近なんか流行ってるもんあんのみたいな、
うん、
じゃあやってやみたいな言ったら、足元によってのど
ん、うんうん、
面白そうに出たはった
森誠司ね、
森誠司さんのネタをやってくれたんですけど、
うん、
僕らそれちょっと知らなかった、
うん、まあ直後やったから。
そうなんですよ、
はい、今はもちろん知ってますけど、
はい、
最近流行ってるんでしたっけ、もうちょっと前、
ね、それが去年ぐらいの話かな、
うん、あ、そうか、
ぐらいなんで、
はい、聞いたことあるある、
うん、そうそうそう、だどんどん移り変わっていきます、
中学生の間で今これが流行ってんやつ、
そうそう、
うん、もう今の中学生の間で流行ってること分かんないですからね。
パンケーキ食べたいでしょ。
ああ、有名や、マサルさん。
うん。
TikTok も、まあ、僕は結構 TikTok 見ますけど。
え、そうなんや。うん、TikTok まだ流行ってるんですか？
TikTok なんかもう今高校生めちゃくちゃやってますよ。
流行ってます。
そうなんや。
そうそう。
へえ、もう分からへんわ。
いや、そういう時代ですよね。
そうかそうか。
はい、田さんみたいな方がよく TikTok に出てきますよ。
あ、そうですか。
はい。綺麗な方が。
そうそうそう。
へえ。
うん。
うん。
嬉しそうですね。
いや、ちょっと間接的に綺麗って言われたんかなと思って。
うん、いや、まあまあ。
ニヤニヤしちゃいました。
はいはい、いっぱい出てきます。
うん、はい。
ちょっとついていかないとダメですね。その辺も勉強
していかないとダメ。
芸人流行り大事ですからね。
はい、はい、うん。だから皆さんからそういったね、メッセージもお待ちしていますので、
はい、
どしどし、navy@jocr.jp までお送りいただければと思います。
うん。
はい。さあ、今日のプレゼントですけれども、
はいはい、
2000円分のクオカードと兵庫県オリジナルフリクションペンを3人の方に、そして7月もフェリーサンフラワーから神戸、大分、 大阪別府、大阪鹿児島のいずれかのペア乗船券を一人の方にプレゼントです。
はい、
これあのリツイートしたら応募になるじゃないですか、うん、ツイッターで、で僕普通に告知のためにこのレディゴーのアカウントを毎回全ツイートほとんどリツイートするんですよ、うん、必然的にプレゼントのツイートもリツイートしてるから、うん、皆川さんまた応募してるやんみたいなよく書かれるんですよ。
そう
違うんで、
そうなんや、
はい、僕別に狙いに行ってるわけ、告知のためにリツイートしてるんで、
うん、
勘違いしないでくださいリスナーの皆さん、
うん、
はい、
狙ってるやん、
狙ってる、いや狙ってない、ちょちょほんまにほんまです、
狙ってる、
狙ってたとしても絶対に当たることないので、うん、大丈夫ですよ、
うん、そうなんですか、
うん、パーソナリティですか、
うん、それは僕のは除外されてるでしょうしね、
そりゃそうですね、うん、
はい、
ということですね、うん、ご安心して皆さんリツイートをお願いしたいと思います、
はい、
ご希望の方はメールの方プレゼント希望と書いて住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上、navy@jocr.jp までお送りください、うん、ツイッターの方は、プレゼントの記事をリツイートしていただきまして、その中から当選の方にダイレクトメッセージをお送りします。
はい、それでは明日ワンデイインターンシップについて調べてみましょう。社会人に向かって
レディー
ゴー。